次の晩も、ゴーシュは夜中過ぎまで、セロを引いて疲れて水を一杯飲んでいますと、また、戸をコツコツ叩くものがあります。今夜は何が来ても、夕べの格好のように、初めから脅かして追い払ってやろうと思って、コップを持ったまま待ち構えておりますと、戸が少し開いて、一匹のタヌキの子が入ってきました。ゴーシュはそこで、その戸をもう少し広く開いておいて、ドンと足を踏んで、こら、タヌキ、お前はタヌキ汁ということを知っているか?と怒鳴りました。すると、タヌキの子はぼんやりした顔をして、きちんと床へ座ったまま、どうもわからないというように首を曲げて考えていましたが、しばらくたって、タヌキ汁って、僕知らない。と言いました。ゴーシュはその顔を見て思わず吹き出そうとしましたが、まだ無理に怖い顔をして、では教えてやろう。タヌキ汁というのはな、お前のようなタヌキをな、キャベジや塩と混ぜて、くたくたと煮て、俺様の食うようにしたものだ。と言いました。すると、タヌキの子はまた不思議そうに、だって、僕のお父さんがね、ゴーシュさんはとてもいい人で怖くないから行って習えと言ったよ、と言いました。そこで、ゴーシュもとうとう笑い出してしまいました。何を習えと言ったんだ。俺は忙しいんじゃないか。それに眠いんだよ。タヌキの子はにわかに勢いがついたように一足前へ出ました。僕は小太鼓の係でね、セロへ合わせてもらって来いと言われたんだ。どこにも小太鼓がないじゃないか。そら、これ。タヌキの子は背中から棒切れを二本出しました。それでどうするんだ。ではね、愉快な馬車屋を弾いてください。なんだ?愉快な馬車屋ってジャズか?ああ、この符だよ。タヌキの子は背中からまた一枚の符を取り出しました。ゴーシュは手に取って笑い出しました。はあ、変な曲だな。よし、さあ弾くぞ。お前は小太鼓を叩くのか。ゴーシュはタヌキの子がどうするのかと思って、ちらちらそっちを見ながら弾き始めました。するとタヌキの子は棒を持ってセロの駒の下のところを拍子を取ってポンポン叩き始めました。それがなかなかうまいので弾いているうちにゴーシュはこれは面白いぞと思いました。おしまいまで弾いてしまうとタヌキの子はしばらく首を曲げて考えました。それからやっと考えついたというように言いました。ゴーシュさんはこの2番目の糸を引くときは期待に遅れるね。なんだか僕がつまずくようになるよ。ゴーシュはハッとしました。確かにその糸はどんなに手早く引いても少し経ってから出ないと音が出ないような気が夕べからしていたのでした。いやーそうかもしれない。このセロは悪いんだよ。とゴーシュは悲しそうに言いました。すると、タヌキは気の毒そうにして、またしばらく考えていましたが、どこが悪いんだろうなあ。では、もういっぺん弾いてくれますか?いいとも弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子はさっきのようにトントン叩きながら、時々頭を曲げてセロに耳をつけるようにしました。そしておしまいまで来たときは、今夜もまた東がぼーっと明るくなっていました。あ、夜が明けたぞ。どうもありがとう。タヌキの子は大変慌てて、ふや棒切れを背中へしょって、ゴムテープでパチンと止めて、お辞儀を二つ三つすると、急いで外へ出て行ってしまいました。ゴーシュはぼんやりして、 しばらく夕べの壊れたガラスから入ってくる風を吸っていましたが、町へ出て行くまで眠って元気を取り戻そうと急いで寝床へ潜り込みました。